聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はルカによる福音書3章の21節から22節、新約聖書の106ページです。民衆が皆バプテスマ洗礼を受け、イエスもバプテスマ洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える形でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。祈りと題しまして、志戸俊介牧師より説教をいたします。
ただいま、ルカによる福音書の3章21節と22節をご一緒にお聞きいたしました。ここに語られているのは、イエスが民衆に混じって洗礼を受けになった時の記録です。イエスが洗礼を受けになった出来事というのは、新約聖書の福音書の中ではマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書の3つの福音書に記されていまして、このルカによる福音書の記事が最も短い記事だというふうに言われています。しかしながら、このルカによる福音書の受洗の記事には、他の福音書の記事に現れない極めて重大なことが述べられています。それは、洗礼を受けになった時に主イエスが祈りを捧げておられたという姿です。洗礼を受けになった時に主イエスが祈っておられる、その姿を伝えるのはこのルカによる福音書だけなのです。で、実はこういうシエスの姿を伝えるのは今日の洗礼の箇所だけではありません。このルカによる福音書では折に触れて祈りを捧げるシエスの姿というものが語られます。例えば6章の12節以下のところで、シエスが弟子たちの中から特に12人の弟子たちをお選びになる、その時にはその前夜一人で山に登って夜通し祈りを捧げられて12人をお選びになったというふうに言われています。9章でシエスが弟子たちに、あなたは私を何者だというかという重大な問いをお尋ねになり、ペトロがあなた神からのメシアですと、そういう返事をした時にも、実はその直前のところでシエスが祈りを捧げておられたのだということが、大変さりげない仕方ですが語られています。で、さらに9章28節以下のところで、シエスが山に登りエルサレムでこれから遂げようとしておられる最後のことを思って祈っているうちに、シエスの姿が変わったという場面でも、やはりシエスが祈りを捧げておられたというふうに言われているわけです。そしてまた、さらに先へ進んで、シエスが捕らえられ十字架におかかりになる直前の場面でも、シエスはゲッセマネの園で祈っておられました。で、そういう折々にシエスの祈る姿が記されているのがこのルカによる福音書の特徴なのですけれども、ここから聞こえてくることというのは、神様に祈りを捧げるということが、シエスにとってはご自身の務めを果たして生きていく上でとても大事なことだったということだろうと思います。 神様に絶えず祈りを捧げて、神様の御心がどこにあるのか、神様がこの私に何をお求めであるのかということを真剣に尋ねる。そして神様の御言葉に聞き、また励まされながら一歩一歩地上の歩みを進めていかれるシエスの姿がこの福音書からは聞こえてくるのです。でシエスがそんなふうに歩んでおられた、その姿というのはただシエス一代で終わったのではなくて、弟子たちに感化を与えました。このルカによる福音書には第2巻として使徒言行録が付けられていますけれども、その使徒言行録を読んでいますと、シエスの弟子たちもまたシエスのように祈って道を尋ね求め、そしてその祈りの中で示された道を歩んでいたのだという姿が記されます。例えば使徒言行録の第2章、ここは聖霊が下って最初の教会がエルサレムに誕生するという場面ですが、その直前の1章の14節のところでは11人の弟子たちとシエスの母マリア、そしてまたシエスの弟たちが心を合わせて祈っていたということが述べられています。2章の42節にもエルサレムに誕生した最初の教会が祈ることに熱心だったということが出てまいります。でそんなふうにです、シエスご自身が熱心に祈りを捧げておられた。でそのシエスに感化されて最初の教会の人たちも祈りの生活に導かれていたのだということがルカによる福音書と使徒言行録を通して聞こえてくることです。私たちはまずこんなふうにこの福音書や使徒言行録の中に語られていることを今日最初に聖書から聞こえてくる事柄として受け止めたいと思うんです。祈りを捧げる、そのことこそ教会がこの世にあって神様の民となって歩んでいく上で極めて大切なものであり、そして私たちがキリスト者とされて生きていく上で力の源であるということを覚えたいと思うのです。で今日の箇所では民がみんな洗礼を受け、シエスもまたその民に混じって洗礼を受けられたということが語られていました。でこのことというのはシエスが私たちのただ中にやってきてくださって、私たちと何も変わらないそういう一人の人間として人々の間に立ってくださったのだということを表しています。でしかし注意して今日の箇所を聞きたいのですけれども、シエスが洗礼をお受けになったとき、シエスは祈っておられた、そう言われていますけれども、シエスと同時に洗礼を受けていた民衆の方は祈っていたというふうにはここに語られていません。でもちろん洗礼を受けた人たちの中には洗礼を受け神様の民の一人として今から生活していくのだということに感謝をして生涯神様から離れませんようにとそう祈った人もいただろうと思います。しかしどうもみんながみんなそんな風だったという風ではなかったようなんです。洗礼というものはそれを受けさえすれば一人でに祈れるようになるものではないようなんです。しかし私たちが洗礼を受け、そしてそれぞれに祈れるようになるかならないかということはさておくとしてもです、祈りを捧げて生活するということは信仰生活を生きていく上ではとても大事なことです。シエスが祈っておられたときに姿が変わって本来のご自身の栄光の姿を表された、この福音書の先の方にそういう出来事が出てきますけれども、祈りを捧げる生活の中で私たちにも神様が親しく望んでくださり、御言葉を生き生きと語ってくださるという経験が 起こる場合があります。そしてそういう中で神様がどういう方であるのかを示され、またその神様の前で私たち自身がどんなふうに生きていくのかということも示される。でその時に私たちは本当にキリスト者らしい姿を与えられていくことになるだろうと思います。主イエスが祈りの中でご自身の本来の栄光の姿をお取りになったように、キリスト者もまた祈る生活の中で、確かにあなたは私のものなのだという神様の御声を聞かされ、そしてそのように生きようという新しい志を与えられて歩んでいくようなところがあるんです。ですから主イエスはご自身の生活の折々に祈りを捧げながら救い主としての生活を歩んでいかれたのでした。でたとえ今私たちがどういう言葉で祈ったらいいのかわからない、祈りはどういうふうに祈るのがいいのかわからないということがあるとしても、主イエスがそういう私たちのことを覚えていてくださり、私たちのために祈ってくださっています。で今日の聞いている記事の中で、洗礼を受けた人全員が祈っていたというふうには言われないけれども、主イエスが洗礼を受けて祈っておられたというのは、祈れない人たちのことも覚えて取りなしの祈りを捧げている主イエスの姿がここに語られているんです。取りなしの祈りというのは、自分では祈ることができずにいる人たちのことを覚えて、他の人がその人のために捧げる祈りです。例えば私たちがもしクリスチャンでない家族がいる場合に、そのクリスチャンでない家族はもちろん神様を信じてないので、神様に直接祈ることはできないわけですが、そういう親しい者たちを覚えて私たちが捧げる祈り、どうか神様、あなたがこの人をあなたの民として生かしてくださいますように、生活する中でどうかあなたからの力をいただいて生きていくことができますように、そういうふうに捧げる祈りが取りなしの祈りです。主イエスは洗礼を受けになった時に、人々のただ中にやってきてくださり、そして祈ることができない人たちのためにも代わりに祈りを捧げてくださったのです。主にそんなふうに取りなされて祈っていただいた人間というのは、その人自身が祈ることができるようになったときには、他の祈れない人たちのことを覚えて祈るようになります。それは自分自身もまた主に取りなして祈っていただいたということがあるためなんです。でさて、主がそんなふうに祈りを捧げてくださったときに、天が開かれたのだということがここには述べられています。21節のところにこう言われます。民衆が皆バプテスマ洗礼を受け、イエスもバプテスマ洗礼を受けて祈っておられると、天が開けた。天が開けたとここに言われるんですが、これは一体どういう事態でしょうか。天のどっかに門が開いて開いたり閉じたりするんでしょうか。でこの場面を映像のようにイメージしようとしても少し難しいなという感じがします。しかしです、旧約聖書を読んでおりますと、旧約聖書の中には天が開かれるということを信じて懸命に祈りを捧げた預言者たちがいたということが記されるんです。例えばイザヤ書の63章の終わりのところに出てくる無名の預言者です。でこの預言者はこんなお祈りを捧げたんです。旧約聖書のイザヤ書63章の19節をお聞きします。旧約聖書の1166ページです。 1166ページ、イザヤ書の63章、19節をお聞きします。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの御名で呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか剣を裂いて下ってください。御前に山々が揺れ動くように。この預言者は、バビロンの捕囚から解放されてエルサレムに戻ってきたユダヤ人たちの中にいた一人だというふうに言われています。長い間バビロンで囚われの身になっていたのですが、そのユダヤの人たちを捕らえたバビロニアがペルシアによって滅ぼされてしまう。そしてペルシア王キュロスがユダヤの人たちに、あなた方は故郷に帰っていい、そういうお触れを出してくれたので、ユダヤの人たちはエルサレムまで戻ってくることができたんです。この預言者はエルサレムの都に戻りさえすれば、再び神殿で礼拝を捧げ、元のような神様に信頼して安らかに生活する、そういうことが与えられると、そう期待して帰ってきました。ところが現実にエルサレムへ戻ってくると、なかなか思い描いた通りにはならないんです。ユダヤの外にも外敵がいて、神殿が作られるのを邪魔しますし、あるいはユダヤの中にもその土地の人たちと仲良くなって、外国の神々を心の中で拝んでいる人たちが出てくる。そういう中で、せっかくエルサレムに戻ってきたのに、神様の民であるはずのユダヤの人たちは、なかなか神様の民らしい在り方を取れなくなりました。そういう生活の中でこの預言者は祈ったんです。どうか神様ご自身が天を裂いて私たちのこの場所にやってきてくださるように、そして親しく私たちに臨んでくださって、どう生きるべきかを示してくださいますように、そう祈ったのがこのイザヤ書の63章の言葉です。で、今日の箇所でシエスが取りなしを祈られたときに天が開かれたというのは、言ってみればイザヤ書の預言者が懸命に、また真剣に神様に捧げた祈りが引き上げられたようなことが生じているんです。イザヤ書の預言者が祈りを捧げた時代には、当時の人々にとって神様がどっかよそよそしい方のように感じられました。神様に祈って、また神様に信頼して生活するよりも、自分たちの手近にあるいろいろな偶像に頼った方が良さそうに思える、そういう人たちも大勢いたんです。しかしそういう中で、目に見えない神様がどうかこの私のもとに天を裂いて下ってくださいますように、そういうふうに祈って、神様がこの私に親しく望んでくださるように願った祈りが聞き上げられた、それが天が開かれたという出来事です。神様はシエスの祈りを聞いて天を開いてくださった。ここにそう言われています。私たち人間が神様のことを本当にはまだよく分からずに、そしてどう祈っていいかもはっきりしないで、そのために自分が捧げている祈りというのがただ独り言であるかのように感じられてしまう、虚しく宙に消えていってしまうのではないかと思うような時にも、主イエスがそういう私たちの本当におぼつかない祈りを覚えて取りなしをしてくださるので、 私たちが捧げるお祈りというのは確かに神様のもとに届くようにされているんです。私たちはお祈りの際に一番最後のところでこのお祈りを主イエスキリストのお名前を通してお捧げいたします、そういうふうに祈ることがありますけれども、まさに主イエスが私たちの仲立ちとなっていてくださって、私たちが捧げる祈りを神様に届けてくださっている、神様と私たちの仲立ちを主イエスがしてくださるので、私たちが捧げるどんな祈りも神様が聞き上げてくださるんです。主イエスが取りなすことで私たちの祈りは神様の御前に覚えられています。でここではそんなふうに主イエスが取りなしを祈ってくださった、そして天が開かれた、でその時に聖霊が鳩のように見える姿でシエスの上に下ってきたのだと、そう言われていました。22節のところで聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた、そう言われています。記述者がシルクハットから鳩を出すような、そういうことを言っているのではありません。魔法や魔術というのはシエスの御業から最も遠いものなんです。聖霊が見える姿で下ってきたと言われていることは、これを裏返しにして逆の言い方をした場合のことを考えるとよくわかるのではないかと思います。シエスが世の人々を覚えて取りなしの祈りを祈ってくださったこの時代には、実は聖霊の働きが人々の目から隠されてしまっていて、神様の霊の働き、あるいは神様の力というものが大変に弱々しく、まるで消え去っているかのように思われていたんです。で、今から見ると2000年前の時代というのはずっと昔の未熟だった時代のように感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかしそれはおそらく今から2000年経って2000年後の人が私たちの時代を見てもそんな風に感じるだろうと思います。しかし今私たちは2000年後の人たちのことなんか考えないで、今の時代、この最先端の時代だと思って生きているわけですが、2000年前もそうだったんです。そしてその時代に生きてた人たちは目に見えない神というものに信頼して生きるよりも、自分たちの処世術や自分たちの力、あるいは手近な偶像というものを頼りにして生きようとしてたんです。自分にとって気持ちが収まるものがあれば何でもいい、そう思いながら多くの人たちが暮らしていました。で、神様の道からに信頼して生きようとするより、自分たちに手近なものや人間の知恵や力に任せて生きようとする場合には、そういう人たちの目には神様の恵みに満ちた御業も霊の働きも映らなくなるんです。人間が誰一人本当には神様に信頼を寄せることができなくなって、心の底から神様に期待することもなくなっていた、そういう時代にシュエスはなお神様に信頼してその御業が行われるということを待ち望まれました。そしてそういうシエスには神様の霊の働きが鮮やかに見えたのだということがここに語られているんです。シエスの上に神様の霊の働きが及んでいる、そしてシエスが神様の霊に励まされ力をもらいながら御業に用いられていくということを確信された瞬間の姿がここに語られています。ですからシエスはこの時ただ聖霊が鳩のような姿で下ってくるのを見ただけではなくて、 神様のはっきりした御声を同時に聞き取られたのでした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここにそう言われています。あなたは私の愛する子である、私の心にかなうものである。神様が親しくそう語りかけてくださっている。シエスはそのことを確かに聞き取られました。神様の霊の働きに目を上げようとせずに、人間の知恵や力ばかりに思いが向くところでは、御言葉は沈黙するようになります。それは神様が語る言葉をお持ちでないからではありません。聖霊が働いてくださることへ思いを向けようとせず期待もしないところでは、神様の御声が語られてもそれに耳を傾けなくなるんです。でするとそういう人にとっては御言葉は沈黙していってしまうんです。神様の言葉が聞こえなくなるということは、実は神様を抜きに生活する者たちに対する一つの裁きの姿です。神様の裁きなんていうと、私たちは大変に驚々しいものを連想するかもしれません。天変地異が起こったり、戦争に巻き込まれたりする、そういうことが裁きだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし実際には御声が聞こえなくなる、そして私たちにとって神様が本当によそよそしくなり、神抜きで私たちが生きざるを得ないし、また生きるのが当たり前になってしまうというのが一つの裁きの姿だろうと思います。天変地異もまた戦争もこの世界の中では起こらざるを得ないものだ、主イエスはそう教えてくださったことがあります。言われてみると全くその通りで、私たちが生きている地球がその内部に灼熱のマグマを抱えている以上は、地球の中でいつも対流が起こっているわけですから、それが時に地表を震わすということは常に起こりうるわけです。あるいは私たち人間が隣人のことよりも自分中心に物事を考えてしまう、そういう聖書が罪と呼んでいるような心の傾きを誰もが持っている以上、私たちの生活の中で妬みや争い事というのも決してなくなることはないだろうと思います。そういうことは必ず起こり、そして時には破壊的に感じられるということも起こり得ますけれども、しかしそれ自体が神様の裁きというのではありません。裁きは御言葉が聞こえなくなるところに起こります。旧約聖書の中で預言者アモスが一つの飢饉を預言したということが知られています。その日には第一に飢えがもたらされる、それはパンに飢えたり水に乾く飢饉ではなくて、主の言葉を聞くことができなくなる飢饉である。人々が海から海へ、北から東へよろめき歩いて主の御言葉を探し求めても、それを見出すことができない、そういう危機がやってくると警告をしていたように、イスラエルの人たちは長い間聖霊の働きを見ることができなくなり、御言葉も聞かれないという状況の中に歩んでいたんです。しかしそういう一時の裁きにこの日終止符が打たれたということを今日の箇所は語っています。神様が私たち人間の間に誠の救い主メシアを送ってくださって、その方が洗礼を受けになり、私たちと同列の人間として生きるようになってくださり、またそういう方が私たちのために取りなしを祈ってくださった でその時に天が開かれて聖霊の働きが見られるようになり、そして御言葉が聞かれるようになったんです。まさに神様と私たちの仲立ちとして救い主イエス・キリストが私たちのただ中にやってきてくださり、私たちのための救いの御業が始められた。それが今日の箇所です。そしてそれは実は今日も教会のただ中で起こっていることだろうと思います。私たちは礼拝を捧げる、そしてこのところで聖書を通して神様の御言葉を聞き、また神様の力が私たちの上に及んでいるのだということを聞かされて、自分自身の人生を思い返しながら本当にそうだということを気づかされる。でそれは私たちに主イエスが共に歩んでくださっていて、そして私たちのために取りなしを祈ってくださっているからこそ起こることです。私たちの教会生活はこの主イエスキリストと共にあることを忘れてはならないのだと思います。主が共に歩んでくださるこの生活の中に私たちは信仰を与えられて生きていくんです。よく信仰の事柄を考えるときに、それが人間の心の内の事柄だと思ってらっしゃる方がいらっしゃいます。で確かに私たちが自分の心で主イエスのことを信じ、神様を信じることは大事に違いないのですが、しかし実は私たちは自分の心の思いで主イエスに結びつくんじゃないんです。自分の思いで、自分の心で神様やイエス様に結びつくのだとしたらです、私たちの信仰生活というのは、しょっちゅう消えてなくなってしまっているようなところがあるだろうと思います。四六時中神様のことを覚えているわけじゃないし、イエス様のことを思い出しながら生きているわけではない。むしろ私たちの生活のほとんどの時間というのは神様のこともイエス様のことも忘れて、それぞれ自分に与えられている日々の生活の忙しさにかまけて生きてしまうようなところがあるかもしれません。しかしそんなふうに私たちの心は一定していないのですけれども、主イエスはそういう私たちのただ中に立って、私たちのことを覚えて祈ってくださっているんです。そしてこの主イエスが祈ってくださっているから、そしてまたそのシエスが祈り、聖霊が私たちにも及んでくださるから、私たちは旗と我に返って、あ、この私は神様のものだったんだっけって思い出すことができるようにされているんです。私たちの心は定まりがありませんけれども、シエスが弱い私たちを取りなして祈りを捧げていてくださり、そして神様との結びつきの中で私たちが生きていけるようになるよりどころとなっていてくださいます。で教会というのはそういう群れであり、私たちは今そういう群れの中に置かれて、それぞれに命を生きているんです。そしてそういう私たちのただ中におられる主イエスの上に聖霊が下って、神様が御言葉を語りかけてくださるんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。でこの御言葉はシエスの上に語りかけられていますけれども、しかし主が私たちの教会の頭であり、私たちはイエス様に取りなされ一つに結ばれているのだとすればです、これは私たちに対する語りかけでもあるんです。シエスに体としてつながっている限り、シエスに語りかけられた御言葉というのは体である私たちにも語りかけられている言葉です。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという御言葉は、ただシエスだけに語られていて私たちの無関係なものというのではないんです。神様がシエスキリストを通して教会の群れ全体に語りかけていてくださり、また教会の民の中で生きていく私たち一人一人の上にも語りかけてくださっているんです。私たちからすると、あなたは私の愛する子という言葉はよくわかるような気がするように思います。 私たちは確かに神様の愛のもとに置かれている、それは分かる気がしますが、その次に出てくる私の心にかなうものというのは一体どういう意味になるでしょうか。神様の御心にかなう人間というのがそもそもシエス以外にどこかにいるんでしょうか。でこの二言目の言葉、注意して聞きたいんですが、もともとここに語られている言葉を直訳して言い直すとすればこんな言葉なんです。あなたのうちにあって私は確かに喜んでいる。神様がイエス様のうちにあって喜んでいるというふうに言っている言葉を、日本語の聖書では私の心にかなうものというふうに訳しているんです。キリストのうちに神様がいてくださる、そして神様が喜んでいてくださるっていうんです。その主イエスキリストを私たちが自分の主だと信じて、自分の中に主イエスをお迎えしている。でその時にはです、主イエスの中にやってきている神様の喜びが私たちの中にもまた宿ることになるんじゃないでしょうか。主イエスキリストはその生涯を神様の御心に従って歩まれ、十字架の苦しみと死を私たちのために耐え忍んでくださいました。しかし神様はそういう主イエスを喜んでくださって、死の先にさらに復活の朝を備えて永遠の命によみがえらせて生きる方としてくださっています。主イエスが生きておられるので、私たちもその主イエスに招かれて教会に集うことができるようにされているんです。主イエスが今も生きておられ、教会の頭として私たちにつながっていてくださり、そして私たちの頭、私たちの主としていてくださるのであれば、私たちは主イエスを自分の中にお迎えして、自分自身もまた次第に主イエスと似たものとされていくのではないでしょうか。すなわち神様の喜びがこの私の中にも与えられているのだ、そのことを知らされて、自分は本当に愛され、また喜ばれているものとして生きるのだという新しい思いを与えられるんじゃないでしょうか。私たちの地上の生活にはさまざまな苦難や悲しみがある。私たちはみんなそのことを表に出してはいないかもしれませんが、しかし一人一人がいろいろな思いを抱えながら生活しています。しかしそんな私たちと主イエスが共にいてくださるのであれば、私たちはすべてを主に助けられ、支えられ、耐え忍んで生きることができるようにされているんです。たとえ置かれている状況が困難であるとしても、神様がこの私を愛し、この私を喜んでくださっている。私たちは決して自分一人だけが捨てられ孤独な中にいるのではないんです。神様が今日も一人一人を覚えていてくださり、そしてあなたは今日ここで愛されているものとして生きるのだ、喜ばれているものとして生きるのだと、私たちのうちにある主イエスキリストを通して語りかけてくださるんです。で、もっとも私たちにはそれぞれ弱さがあること思います。そしてそのために与えられている命に誠実に生きられないようなところもあるんです。少しつらいことや苦しいこと、そういうものに出会うと、すぐに私たちは育児がなくなって死を望んでしまうようなところがあるかもしれません。そしてそういうところがあるために、辛さから逃げ出したいと思うことがあるために、私たちはこんな情けない自分、こんな弱い自分が神様の御心にかなうはずはない、ついそう考えてしまいがちです。しかし違うんです。教会の頭として私たちのただ中に来てくださって、そして私たちと共に生きてくださる主は、 死の苦しみを超えてなおもよみがえりの命を生きておられる方です。そして私たちの弱さや情けなさに勝って力強い方です。聖書はそのことを伝えています。私たちはそのことを信じていいし、またそのことを信じて生きるべきなんです。確かに私たち自身は弱いんです。情けない、惨めなところがたくさんある。だけれども私たちのもとにやってきてくださる主は私たちを超えて力強い方でいらっしゃいます。テモテへの手紙第2の2章の11節から13節にこんなふうに述べられています。新約聖書の392ページです。新約聖書の392ページ、テモテへの手紙第2、2章の11節から13節までをお読みします。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。主イエス・キリストがご自身の真実をもって、私たち一人一人を祈りのうちに覚え、取りなしてくださっています。でそれはただその場限りの虚しく消えていく言葉の祈りではなくて、ご自身の真実をもって私たちと共に生きてくださる、そういう祈りです。この主イエスキリストに覚えられ祈られている、主の取りなしの中に置かれていることを感謝し、そして私たちに与えられている神様の喜びを知り、主に従う者として新しい人巡りへと使わされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが私たち罪ある人間の中に洗礼を受けて同列に立ってくださり、そして私たちを覚えて祈りを捧げ、救い主としての御業を始めてくださっている姿を聖書から聞かされました。2000年前に主イエスがお一人だけで洗礼を受けたのではなくて、まさに私たちのただ中に来てくださり、私たちを覚えて祈ってくださっている祈りが捧げられていることを思い感謝をいたします。私たち自身は本当に弱く情けなく、あなたの民として呼ばれるに資格のない貧しいものにすぎませんが、そのようなもののただ中に主がやってきてくださり、そしてあなたの喜びが主のうちにあり、私たちの中にも宿るようにされていることを感謝いたします。どうか私たちのうちに来てくださった主イエスキリストを見上げ、あなたから深く愛され覚えられ、またあなたの喜びの中に置かれている命であることを私たちが知ることができますように、あなたを抜きにして自分の思いばかりに心が向くときには、人生は思うようにならない、不自由で物多いものでしかないように感じられます。しかしそんなふうに私たちが日々苦労しながら生きているその生活をも、あなたが御心のうちに覚えてくださり、なお私たちがこの地上を生きることを喜びとし、また生きるために必要な支えを確かに豊かに与えてくださることを感謝いたします。どうぞ主イエスキリストが共にいてくださることを知り、 またそのことを信じ、あなたからの霊の働きに支えられて、それぞれに私たちがこの地上で新しい歩みを過ごしていくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。